From the conference center at
Temple Square, ソルトレークシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、松井知性とイエス・キリスト教会第178回年次総大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はローガンおよびオグデンインスティテュート真剣社の聖歌隊へお届けしています。トーマス・S・モンソン大館長が今夜の真剣部会の司会を務めます。
We welcome you, brethren,
兄弟の皆さんを松井知性とイエス・キリスト教会第178回年次総大会の真剣部会に歓迎します。この部会の模様はタバナクル、アッセンブリーホール、 BYU マリオットセンター、プロボ宣教師訓練センター、その他世界各地の真剣者に衛星中継されています。この部会の音楽を担当するのはローガンおよびオグデンインスティテュートの真剣者による聖歌隊です。指揮は J. ナイルズ・サルモンド、リン・ホプキンズ、ジェラルド・ F ・サイモン、オルガニストはアンドリュー・アンズワースです。この真剣部会の開会にあたり、聖歌隊が立ち上がれ神に仕える男たちよを歌います。開会の祈りは70人のマービン・B・アーノルド長老です。
優しき天の父なる神様、あなたの前に頭を垂れ、与えられているすべての祝福と、またあなた様からの慈しみに心から感謝をいたします。真剣に、またその儀式に感謝しております。真剣のおかげで私たちが受けている多くの祝福と機会に感謝を申し上げます。どうぞ私たちが受けている召しと、またはこの機会を忘れることのないように助けたもってください。天のお父様、また私たちはこの機会に、私たちに与えられている預言者と、そして私たちに示されている道に心から感謝いたします。モンソン大館長に感謝しております。またあなた様が大館長を守られて、私たちがその恩恵を受けていることに感謝いたします。そして私たちが必要な導きと、また必要な行動を起こすことができますように。 また私たちが助けの必要なものを助けられますように、また私たち一人一人がさらに良いものとなることができますように、大官庁の模範に従ってそのようになれますよう祝福してください。またこの時代に生を受けたことに対してその特権と祝福に感謝しております。与えられているすべての祝福とに感謝をします。また今日ここでお話をされるすべての方々を祝福したもってください。私たちがよくそれを聞き、この総大会すべてにおいて話される事柄を私たちが心を開いて受け入れ、またそれに従った生活をすることができますように、また軍役についておられる兄弟方々、また宣教師たちを祝福してください。また夫を亡くされた方々、またご両親と離れている亡くされている方々の上にも祝福がありますように、心からへり下って愛と感謝とともに、そして御子とその犠牲、そしてその贖いに感謝いたします。そしてイエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Brother Arnold.
アーノルド長老、ありがとうございます。ここで聖歌隊が長き沈黙破りて伊豆を歌います。その後十二使徒天会のクエンティン・エル・クック長老がお話しします。その後管理ビショップリックのデビッド・ H ・バートンビショップと中央若い男性会長会第一顧問のディーン・ R ・バージェス兄弟がお話しします。続いて70人のジョン・ M ・マドセン長老からお話を聞きます。
Descending from My dear brethren of the priesthood,
愛する神権者の皆さん、この歴史的な総大会の神権部会に共に出席できることを感謝します。危険にさらされた人を命がけで救出する人々は称賛を受けます。私は昨年秋、サンタアナウィンドと呼ばれる強風が大火災を引き起こした南カリフォルニアを訪れて2つのことを感じました。第一に、困っている人のもとに教会員が助けに来たこと。第二に、住民が消防隊員に深く感謝していたことです。ある住民は彼らの活躍ぶりについて話していました。サンタアナウィンドは暑い砂漠から海に向かって吹く風で、一度火災が発生すると最大時速100キロもの速さで炎を運んできます。彼の話によれば、ものすごいスピードで襲ってくる高さ3メートルもの炎の壁に消防隊員がホースを手に立ち向かっているのを見たとき、感謝と尊敬の気持ちが湧き上がってきたそうです。この勇敢な男女は常に危険にさらされながら人と家とを救うことができたのです。時々個人や教会が危険にさらされることがあります。それは火災のように突然起こったり、ほとんど気づかないうちに現れたりします。英雄的な行動が求められる一方で、大抵は目立たない方法で解決されます。どう対処するかが決め手になります。今晩私は預言者の言葉を心に留めることの大切さについて再度強調します。これはあらゆる肉体的霊的な危険に対する確実な対処法です。例を挙げて説明しましょう。皆さんの中にはウィリー・テグルマ隊とマーティン・テグルマ隊の救出劇を体験する旅に参加した人もいるかと思います。この救出劇を私が初めて知ったのは10代の時でした。オーソン・F・ホイットニーが書いた本を母がくれたのです。それを読んで、テグルマ隊の救援に向かった人々が勇敢に働いたことを知りました。テグルマ隊はワイオミングの高原で吹雪に襲われました。何人かは命を落とし、多くの人が死に直面していました。ブリガム・ヤングはこの窮状を知り、1856年10月の総大会で全ての活動を中止して、立ち往生している人々を助けに行くよう生徒たちに指示しました。人々の反応は劇的でした。ホイットニー長老はこう書いています。彼らは自分の命を危険にさらしてまで吹雪の草原へ出て行き、その英雄的な行為によって不朽の名声を残した。救われた数百人もの人々は彼らに尽きることのない感謝の念を抱いたのである。母がこの本をくれた理由の一つは、17歳で救援隊に参加した私の曽祖父デビッド・バッテン・キンボールについてホイットニー長老が特に述べていたからでした。救助隊はテグルマ隊の救出にあたって深い雪と凍りつくような寒さと戦いました。デビッドと仲間たちは大変な犠牲を払いながら、大勢の開拓者を背負って氷が浮かぶスイートウォーター川を渡ったのです。私はこの実話に深い感銘を受けました。そして主への献身を劇的な方法で示したいと思いました。しかし祖父から聞いた話によれば、ヤング大官庁はデビッドと他の若者を送り出した時、たとえ命の危険があろうとも、できる限りのことをしてテグルマ隊を救出するようにと命じていたのです。彼らの勇敢な行動は、本質的には預言者ブリガム・ヤングに従うことであり、それによってキリストに対する信仰を表したのです。常に預言者の勧めに忠実に従うことこそが、この救出劇から学ぶべき教訓なのだと祖父は言いました。デビッドと仲間たちが開拓者を救ったのと同じように、現代においても預言者の勧告に従うのは英雄的な行為なのです。旧約聖書の話がこの原則を表しています。重い皮膚病を患ったシリアのナーマンは、イスラエルの預言者エリシャがその病気を治せるかもしれないと聞きました。 ところがエリシャから使わされた使者は、ヨルダン川で7度身を洗うと清くなると言っただけでした。それを聞いてナーマンは怒りました。しかし、しもべたちが言いました。預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。ナーマンは預言者の勧めに従い、そして清められたのです。若い信権者の皆さんは、ナーマンのように何か大きなことをしたいとか、テグルマ隊の救出のように劇的なことに参加したいと思うかもしれません。しかし皆さんの目標は預言者の勧告に従うことであるべきです。大官庁会は宣教師に推薦する若者のふさわしさの基準を高くしたことを再度確認しました。皆さんは世の悪から遠ざかり、宣教師に必要な高い標準に従うことを目標とすべきです。福音を述べ伝える召しを預言者から受け、神の子供たちを霊的に救出できるように備えることは大切なことであり、英雄的な行為です。皆さんにはこのチャレンジに応える力があります。歴史を通じて天の御父と御子イエス・キリストは預言者を使わして将来の危険について勧告を与えてこられました。教義と誓約第21章で預言者を指して主はこう語られました。彼が私の前を完全に清く歩み、私の言葉と戒めを受けるとき、あなた方は忍耐と信仰を尽くして、あたかも私自身の口から出ているかのように、彼の言葉を受け入れなければならない。今朝私たちは聖会で、トーマス・S・モンソン大官庁を預言者、聖権者、啓示者として、またこの新権時代の第16代大官庁として支持しました。後にこの新権部会でモンソン大官庁が総大会で初めてする説教を聞く機会に私たちは預かります。私たちはモンソン大官庁の教えと心に感じることに注意を払い、思いと行いを尽くして大官庁を支持したいと思います。先の預言者ゴードン・B・ヒンクレー大官庁に対する愛と感謝は私の心に深く植え付けられ、永遠に変わることはないでしょう。しかし家庭に生まれてくるすべての子供に愛情を注ぐように、私たちは主が教会を導くために召されるすべての預言者に対して同じ愛と献身の気持ちを抱くのです。預言者は霊感を受け、危険から生徒を守るために何を優先すべきか教えます。例えばヒーバー・J・グラント大官庁は1918年から45年の預言者で、知恵の言葉を守ることを強調しました。この戒めは主が預言者ジョセフに掲示した約束を伴う原則です。グラント大官庁はタバコとアルコール飲料を取らないことの大切さを強調し、神殿推薦状の面接でこの原則を確認するよう指示しました。当時喫煙は好ましいものとして社会に受け入れられていました。医者でさえ何の疑いもなく喫煙を容認していました。喫煙とがんの関連について科学的な研究が進められたのはかなり後になってからのことでした。グラント大官庁が精力的にこの勧告をしたため、教会員は禁酒禁煙の民として知られるようになったのです。1960年代の後半から違法薬物の使用が全世界に蔓延し始めました。従わなかった会員がいくらかいたものの、大半の末日生徒の若者は薬物使用の害から逃れることができました。知恵の言葉を守っていたおかげで、会員たち特に若者たちは薬物の乱用から守られ、健康上の問題や道徳面での危険から救われたのです。残念ながら今日再び薬物乱用の波が押し寄せてきています。知恵の言葉に従って生活する皆さんは、人生で直面する大きな危険から守られることでしょう。時に預言者は何を優先すべきか教えることによって、現在と将来の生徒たちを守ります。例えばマッケイ大官庁は1951年から70年の預言者で、家族について強調しました。いかなる成功も家庭における失敗を償うことはできないと教えました。教会の教えをさらによく守ることによって家族を強めるよう会員に勧めました。これによって大官庁の死後に見られるようになった結婚制度の崩壊から 私たちは守られたのです。マケイ大官庁のおかげで、末日生徒は家族と永遠の結婚に対する決意を強固にしました。教会の親権者には、預言者に従うという責任があります。私たちは、モンソン大官庁と顧問のアイリング官庁、ウークトドルフ官庁を支持しています。アコードの皆さん、モンソン大官庁は預言者になるよう若い時から備えられてきました。彼は第二次大戦の終結間近に兵役を終え、22歳でビショップに選任され、その後、ステップ会長で、会長会で奉仕しました。32歳の時、愛する伴侶のフランシス姉妹と共に、伝道部会長を務めました。そしてマッケイ大官庁から使徒に召された時、わずか36歳でした。過去98年間で最も若くして使徒に召された人であり、その後44年にわたって使徒の職を務めています。後半の22年はベンソン大官庁、ハンター大官庁、ヒンクレー大官庁の顧問として奉仕しました。教義と制約の第81章は大官庁会の顧問への教えです。そこには重要な親権の原則が記されています。最初の教えは忠実に助言することです。モンソン大官庁は自分が仕えた3人の預言者たちに忠実に助言しました。重大な決定を下すときに、いつでも大官庁会が一致していることは、私たち親権者が教会を管理する上での模範となっています。2番目の教えは福音を宣言することです。モンソン大官庁は生涯にわたる偉大な宣教師です。個人としても伝道していますし、宣教師管理部の指導や伝道部会長の召しと訓練にも精力的に携わっています。また新しい宣教師用ガイド、私の福音を述べ伝えなさいの作成に多大な貢献をしました。内容について重要な貢献をしただけでなく、さらに興味深いものにするため実話を盛り込むよう提案し、印刷の専門の立場からデザインとレイアウトを改良しました。第3の教えはこうです。それゆえ忠実でありなさい。私があなたの任命した職において勤めなさい。弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めなさい。多くの兄弟姉妹が深刻な問題に直面しています。私たちはキリストのように彼らに手を差し伸べ、親権指導者、親、友人、ホームティーチャーとして手車隊を救助する役割を果たせるのです。モンソン大官庁の救援活動は特に模範的です。大官庁はビショップの時代にワードの会員に仕えることを学びました。今でも彼らの子供や孫たちと連絡を取り奉仕しています。多忙なスケジュールにもかかわらず、当時のワードに住んでいた84人すべての未亡人の葬儀で話者を務めました。モンソン大官庁は困っている人に手を差し伸べてきました。彼が監督してきた人道支援活動は、教会員であるなしを問わず世界中の人々を祝福してきました。またキリストのような奉仕を通して、数えきれない人々に慰めと平安を与えています。私の友人は悲惨な事故で孫を失った時、想像を超える悲しみを感じていました。しかしモンソン大官庁から慰めを受けて、その悲しみが計り知れない平安に変わったそうです。モンソン大官庁が辞める人や苦しむ人に使えるために払ってきた努力は類まれなものです。モンソン大官庁は弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めるために全力を尽くしてきました。大官庁会の顧問の召しを尊び大いなるものとしてきました。またイエス・キリストの御名を明かしするという使徒の責任を全世界で大きく果たしてきました。私は十二使徒定員会の新しい会員として、今年の2月、ソルトレイク神殿の上の階の部屋で大官庁会の再組織に初めて出席しました。そして十二使徒が全員一致でモンソン大官庁を主の預言者、教会の大官庁として支持した時、御霊の確認を受けたのです。私たちを愛してくださる天の御父と御子イエス・キリストに感謝します。御子は私たちの救い主であり、贖いを通して肉体的霊的な危機から救ってくださる救助者であり、御父に対する弁護者です。イエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。
Good evening.
こんばんは。私の兄弟であるこれらの最も小さな者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。貧しい者と乏しい者をすべてのことにおいて思い起こしなさい。この二つの聖句は、昨年教会が行った人道支援活動を紹介するにあたり特別な意味を帯びてきます。最近、人道支援活動に関する教会中央福祉委員会への報告がなされました。当時委員長であったゴードン・B・ヒンクレ大館長は、その功績を可能にした会員たち並びに会員でない人々の惜しみない貢献に深い感謝を述べました。私たちは中央福祉委員会を代表し、今日の良いサマリア人となった個人や家族、定員会や婦女協会、若い女性の各組織の皆さんに感謝を申し上げます。2007年、教会は以下のような災害に対応をしました。5カ国における大震災、6カ国における大火災、18カ国における飢餓と飢饉、34カ国における深刻な洪水や自然災害、通算すると52カ国における170の大災害に対応してきました。2日に1つの割合で支援活動をしたことになります。奉仕の機会が非常にたくさんあった多忙な1年でした。自然災害に対応することに加えて、昨年は公共衛生に関連した複数のプロジェクトが行われました。昨年、教会が主催した浄水プロジェクトの恩恵を受けた人々は25カ国において100万人以上います。また60カ国の6万500人以上が車椅子を手にしました。今年の初め、バートン姉妹と私は南アメリカ北地域会長会とコロンビア大統領夫人とともに車椅子の寄贈式に参加しました。利用者と介護員が感謝を表すのを見て、私たちは涙を流しました。また11カ国で5万4000人以上が視力の改善という祝福を受けました。1万6500人以上の医療専門家が新生児蘇生術の訓練を受けました。彼らは多くの人に同じ技術を伝えていきます。また、はしか撲滅運動の一環として、10カ国で280万人の子どもと青少年が予防接種を受けました。これらの支援活動の成果を通算すると、85カ国に住む400万人近くの困窮者や助けの必要な人に手を差し伸べたことになります。8月にはペルー南部で起きたマグニチュード 8.0 の大地震によって520人が死亡し、5万8000棟以上が倒壊しました。ペルー・リマの29のステークでは、素晴らしい愛と思いやりの精神を表し、被災地の管轄区域で火球の支援が行われました。素晴らしい宣教師と共同で、人々が家屋や生活を復興し、学校の再建を支援する計画が進行されています。有志と友人、家族の大部分の作業を行って、最終的に400棟以上が建設される予定です。アラン・レイトン長老夫妻の指示のもとに、監督、調整、訓練の各作業が行われています。2007年の終わり、乾燥した気候と強風によってカリフォルニア州南部で山火事が頻発し、100万人以上が自宅から避難しました。少なくとも1500棟が焼失し、教会は清掃キットや毛布、衛生キット、食料を提供しました。5000人以上のモルモンヘルピングハンズと宣教師が片付け、料理、慰問、被災者の世話をしました。ある被災者はこう感謝を述べています。近所で懸命に働いてくださった松井生徒の会員に感謝をお伝えください。モルモンの人たちは食事を運び、また肩に手を回し祈り、土地の修復と瓦礫の処理をするためにいつも来てくれました。サンディエゴの人々を元気づけ、癒し、家屋を修復してくれました。 この経験についてあるステーク会長はこう報告しています。地元のバプテスト教会の周辺を片付けるプロジェクトがあり、現場に25人の青少年を割り当てました。バプテスト教会からたくさんのドーナツとコーヒーを用意しますと言われたので、コーヒーは飲みませんがドーナツならうちの青少年はいくつでも食べられますよと言いました。アメリカ中西部のオレゴン州とワシントン州では豪雨が降り洪水が起きました。ビショップの蔵から物資を携えてボランティアが現地に駆けつけ被災者を支援しました。オハイオ州フィンドレーの教会代表者は、赤十字支部に寄付を試算した際、通りがかった人が彼らのモルモンヘルピングハンズの黄色い T シャツを見つけました。その女性は建物に入り、携帯電話の画面で4人のヘルピングハンズの会員の写真を見せ言ったんです。彼女たちが家を助けてくれたのよ。そして一人一人を抱きしめました。ある地域の食料バンクでは食料が送られ、そこのマネージャーは驚いた表情で言いました。どうしてわかったんですか？ついさっき最後の食パンを出荷したところで、もう鍵を閉めてしまうところでした。どうしてわかったんですか？世界中では毎年およそ100万人の子どもたちがはしかで亡くなっています。世界保健機構との共同事業が行われ、5万4000人以上の教会員がこの活動を支えるために奉仕をしました。ナイジェリアのある教会員はこう書いています。私たちの働きを子どもの救助隊と呼ぶことにしました。私たちは家から家へ、役場から役場へ訪ねて回りました。ある女性ははしかで3人の子どもを亡くしたと言いました。彼女が深い愛情を込めて自分の経験を語るのを聞いて、私を含め家にいた全員が涙を流しました。教会のボランティアはさらにこう述べます。自分のためにしたことはいつかなくなってしまいます。でも人のためにしたことは受け継がれていくんです。教会はインドネシアと南アジアの津波被災者を引き続き支援し、902棟の住居、3つのコミュニティセンター、24の村営水道、15の学校、また3つの医療センターの建設資金を提供しました。ある地域の指導者はこう言います。住民たちはコミュニティセンターがあることを喜び感謝しています。ここは私たちが祈ったり子どもを教えたりする場所です。このセンターを建ててくれたことを感謝しています。神がこれからも教会に祝福と成功を与えになるように祈っています。ありがとうございました。エチオピアでは地域の人々が清潔な飲料水を供給するのを支援しました。井戸の掘削と貯水タンク建設を教会が担当しました。地域の人々は給水委員会を組織し、貯水タンクから各村に水をパイプで運ぶための溝を掘りました。場所によっては5キロ以上の長さになりました。割り当てられた溝掘り作業に苦戦する地域もありました。土壌が硬く乾燥していた上に粘土質で掘るのが大変だったのです。ある地域では1500人の生徒が通う学校で、平常授業をしばらくの期間休止して、残りの溝掘り作業に教師と生徒全員が協力しました。彼らが働いていると他の住民も加わるようになりました。ある時には溝を掘る人の列が 1.6 キロ以上の長さに及んだこともあります。皆さんの憐れみ、善良さ、惜しみない心に感謝します。私たちが隣人の重荷を軽くし、苦しむ人を励まし支え、貧しい人を助けるために献金し、助けの手を差し伸べながら前進できますように。主イエス・キリストの神聖と主の福音を明かします。私たちが人々に静かに手を差し伸べながら、真の弟子に与えられる祝福を享受し続けることができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
アロン神権者として羊に聖任された時の興奮を今でも覚えています。神権の割り当てを受ける日を私は待ちわびていたのです。 12歳になり神権を受け、聖餐のパスができる日を想定して、初等教会の時から、ワードの執事たちの様子を注意深く研究していきました。ついにその日はやってきたのです。当時ビショップだった父から洗礼を受けると、緊張しながらも新しい執事としての準備が整ったと感じました。そしてアロン神権の定員会に入りました。この定員会の仲間たちは最高の友となりました。神権の務めを共に学び果たし、定員会の兄弟たちとの友情と絆は強くなっていきました。皆親友となり、定員会の活動で一緒に楽しく愉快な時間を過ごしました。ある日曜日、聖餐会の後でビショップリックの兄弟が私に話しかけてきました。その時尋ねられた簡潔ながらも意味深い質問について考える時、この予定外の面接が私の人生に祝福をもたらしたと言えます。ベイトマン兄弟は私の目を見て言いました。ディーン、君は自分が何者かを知ってるかい？少しの沈黙の後、ベイトマン兄弟は忘れない言葉を口にしました。君はリード・バージスの息子なんだよ。この質問の意味の大切さと私の心にずっと刻まれ、10代を通じて何度もこの質問について私は考えました。そうしてこの兄弟の君は自分が何者かを知ってるかい？という質問は私の人生において、霊感された指針となり、家族や親権を尊び、敬うという決意をすることができました。今晩、若い男性の皆さん一人一人に私に尋ねられた同じ質問をしたいと思います。君は自分が何者かを知ってるかい？自分が何者かを知ると、私たちは親権の務めを果たす上で、霊的に強く、曲がらず、確かなものとなることができます。信仰と決意を持って、正しい決断を下せるようになります。正しいことを勇気を持って守ることができるようになります。信権を持ち、主の御名によって行動する権能があることは特権だとわかります。モルモン書に登場する偉大な宣教師アンモンは、ラモーナ王の忠実で勇敢なしもべでした。アンモンは奇跡的な方法でラモーナ王の羊を守り、全力で王に仕えました。アンモンの力強い行動を耳にしたラモーナは、アンモンとは一体何者だろうと思いました。アンモンはこう断言します。誠に私はただの人間であって、王様のしもべです。ですから王様がお望みになることで、正しいことは何でもいたします。王はその言葉を聞くと、アンモンが自分の思いを見抜くことができたのを知って、またもや驚いた。しかしでもラモーナ王は口を開き、お前は誰なのだ？すべての物事を知っているあの大霊か？と尋ねた。アンモンは、王に答えてそうではありませんと言った。それからアンモンはこう説明したのです。私はただの人間です。神の形に作られました。私はこのためにこれらのことを教えるために神の聖なる御霊によって召されています。アンモンは自分の使命と自分が何者かを知っていたのです。自分が何者かを見つけることは人生最大の探求の一つです。両親、指導者として私たちは皆さんが自分は何者かという簡単で深い質問に対する答えを理解できるように心から助けます。では、アロン神権の皆さんにお尋ねします。自分が何者かという知識と証はどのように得られるのでしょうか。自分が何者かであるかを理解する上で欠かすことができない、これからお話しする3つの質問とその原則についてよく考えてみてください。第一に、皆さんは自分が神の息子であることを知っているでしょうか。皆さんは文字通り神の息子であり、前世で霊として生まれました。神の子供である皆さんは神から受けている永遠の可能性を持ち、その可能性を伸ばそうと努力するとき、天父が確かに助けてくださるのです。天父が私たちを愛し、私たちは神の子供であるという知識は、現世を生き抜くための力と、慰め、希望を与えてくれます。第一ヨハネにはこうあります。私たちは神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。世が私たちを知らないのは、父を知らなかったからである。 愛する者たちを私たちは今や神の子である。皆さんは天父にとって大切な存在です。絶えず祈ってください。朝と夜の祈りは自分が神の息子であることを知る助けになるでしょう。第二に、自分が神の計画の中で何者かを知っているでしょうか。アルマはこの計画を偉大な幸福の計画、すなわち神が私たち一人一人のために準備された計画と呼んでいます。この計画に従うことによって私たちは現世で幸福を味わい、死の後には神の身元に帰ることができます。天の父は死の悩みを解くために、また私たちの罪と世の罪を贖うために愛する御子イエス・キリストを送ってくださいました。その救い主が私たちの罪を贖ってくださったのは、天父の愛の現れなのです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。救い主の使命を知り、信じ、理解することは、自分が何者であるかを知る上で助けになります。皆さんは天父の計画の一部として、地上の家族へと送られました。神の計画の中で個人として、また家族の一員として、制約を交わすときに、皆さんは自分の家族、そして神の家族として、いつまでも永遠に結び固められるのです。皆さんが身に受けている名前を大切にしてください。神の標準と戒めを守って生活してください。和光度の強さのためにに書かれている標準を守って生活する姿を見て、人々が皆さんが何者かを分かるようにしてください。これらの標準について学び、考え、それに従って生活をしてください。標準は皆さんのためにあるからです。3番目に、松井聖徒イエスキリスト教会の会員として自分が何者かを知っているでしょうか。皆さんはバプテスマを受け、聖霊を授かっています。皆さんはキリストの教会の会員です。これはキリストの教会であり、主は私たちを教え導き、地上における主の技を進めるために預言者を与えてくださっています。トーマス・エス・モンソン大官庁がこのクランの時代を導く預言者であることを明かします。大官庁に耳を傾けてください。大官庁と近代で預言者は皆様が何者であり、どのようにして救い主のようになれるかを教えてくれます。モンソン大官庁はこう言いました。私たちは信頼を受けて神権を授かり、神の皆によって行動することができます。神の信頼を受け、大きな期待を寄せられているのです。皆さんが神権定員会に所属し、そこで他の神権者との兄弟や友情を感じることができます。この定員会はこの世の影響から皆さんを守ってくれます。皆さんは互いに使い合い、神権の儀式に携わることができます。皆さんの定員会ではイエス・キリストの福音の原則を学び、自分が何者かを理解するのを助けてくれます。若い男性の皆さん、神の神権を尊んでください。自分が何者かを知り、使徒の約束と制約を守ることによって人生に幸福をもたらされることを証しします。皆さんが自分が何者かを知り理解できますように、今晩感じた御霊が私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを明かしてくださいますように、イエス・キリストの御名によって、アーメン。
愛する神権者の皆さん、話を始めるにあたり、この神権部会に出席している12歳の羊の皆さん一人一人に話したいと思います。皆さんがどの会場にいようと出席してくれたことに感謝しつつ、ゴードン・B・ヒンクレー大官庁が皆さんと同様12歳の羊だった時の経験について分かち合いたいと思います。ヒンクレー大官庁の伝記にはこうあります。羊に召されて間もなく、彼は父親と共にステーク神権会に初めて出席しました。少し場違いな気持ちを感じながらも、第10ワードの後列に席を見つけました。当時彼の父親はステーク会長会で働いており、壇上に座っていました。開会にあたり、その場に集っていた300から400人の神権者が立ち上がって、ウィリアム・ W・ ヘルプスが作詞した勝利を称える歌を歌いました。称えよ主の召し給えし、 主と語りし預言者を、末の時を始めたる技をよ、皆、あがめよ。
Kings shall extol him, and nations revere. Reflecting back on that,
その経験を振り返りながら、大官長はこう語っています。信仰深い兄弟たちの歌声を聞いたとき、心を揺り動かされ、表現しがたい気持ちを感じました。心も霊も大きな感動を覚えました。それ以前にそのような経験をしたことは一度もありませんでした。今彼らが歌っているその人は本当に神の預言者であるという確信が心に湧いてきたのです。その時に私は聖霊の力によってジョセフ・スミスがまさしく神の預言者であることを知りました。12歳の羊の時に経験したことは大官長にとって生涯忘れられないものとなりました。同じように皆さんがこの場で経験していることが皆さんにとって生涯忘れられないものとなるように祈っています。さて、羊のベンチという台のついたこの素晴らしい彫刻を皆さんに見てほしいと思います。見えない人たちのために説明すると、この彫刻は教会のベンチに座っている5人の羊のさりげないひとときを描写しています。この5人の羊を見て、何を見ることができますか？では、今から2人の大官長の言葉を読みますが、今度は質問の仕方を少し変えてみましょう。何を見ることができますか？ジョセフ・フィールディング・スミス大官長はこう宣言しています。教会の和コードは神聖な行く末を有する天の高潔な霊、特別に選ばれた世代です。その霊は、福音が回復された時代、主が末日の偉大な技を推し進めるために、大しいしもべを必要とする時代に生を受けるように、取っておかれた霊です。キンボール大官長はこう宣言しています。私たちは高貴な世代を育てています。彼らには果たすべき務めがあります。このような預言者による宣言を踏まえた上で、ベンチに座っている5人の羊から、すべてのアロン神権者に視野を広げ、その将来に目を向けると、一体何が見えてくるでしょうか。彼らの神聖な可能性が見えることでしょう。彼らが神権を有する者として、永遠の福音を御霊によって世界中の国民に述べ伝える宣教師として出ていく姿が見えるでしょう。そしてこの末日に忠実な夫、父親、大しいしもべ、教会や神の王国の指導者となる姿が見えるでしょう。私はそう確信し、また祈ります。この選ばれた高貴な世代を待ち受ける神聖な行く末をさらに明確に思い描くために、12歳のイエスについて深く考えてみましょう。少年イエスは杉越の祭りを祝うために、両親とエルサレムを訪れました。この12歳の少年はどういうお方で、どのような使命を帯び、それをどのように果たされたでしょうか。この少年は生ける神の御子でした。私たちはそう宣言します。このことは聖文からも明らかです。このお方は世のために十字架につけられ、世の罪を負い、世を清め、それをすべての不義から清めるため、世に来られました。人の子らがその皆を信じる信仰を持ちさえすれば、救いが与えられるようにされました。少年時代には、ますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛されました。兄弟たちと共に成長し、 体もたくましくなり、ご自分の務めの時が来るのを待っておられました。すべてのことについて、私たちと同じように試練に遭われたのです。実際に、あらゆる誘惑を受けられました。しかし、それらを少しも心に留められませんでした。そして、偽りの父であり、あらゆる罪の根源であるルシフェルの誘惑にあった時には、聖文に関する知識だけでなく、御父の言葉と御心に対する完全な従順によって守られました。そしてこう命じられたのです。サタンよ退け、主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてある。では、イエスはどのようにしてその使命を果たせたのでしょうか。次の主の言葉について考えてください。あなた方が人の子をあげてしまった後、初めて私がそういうものであること、また私は自分からは何もせず、ただ父が教えてくださったままを話していたことが分かってくるであろう。私を使わされた方は、私と一緒におられる。私はいつも神の御心にかなうことをしているから、私を一人置き去りになさることはない。神の息子としてここに集まっている私たち一人一人に、その使命を果たす力があることが、預言者ジョセフ・スミスに対する主の言葉からも明らかです。まことに、主はこのように言う。自分の罪を捨て、私のもとに来て、私の名を呼び、私の声に従い、私の戒めを守る者は皆、私の名により父のもとに来て、定められた時に父の完全を受けられる。これらのことに加え、トーマス・ S ・モンソン大官庁が、まさしく神の預言者であること、そしてモンソン大官庁と二人の顧問、十二使徒定委員会の兄弟たちが、預言者、聖賢者、啓示者であることを、イエス・キリストの神聖なる尊い皆によって明かしします。アーメン。
Thank you, brethren.
兄弟たちありがとうございます。これから聖歌隊と皆さんで賛美歌196番、イスラエルの長老たちを歌います。その後、大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクタドルフ長老が話します。続いて大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がお話しします。
Thank you. My dear brethren, I feel
愛する兄弟の皆さん、神の真剣者として集う皆さんの力と徳を感じます。皆さんの信仰と祈り、進んで主に仕える姿勢に感謝しています。トーマス・S・モンソン大官庁から大官庁会の第二顧問として奉仕する召しを受けてから2ヶ月が経ちました。きっとたくさんの人が驚いたことでしょう。私自身仰天しました。世界中で最も驚いたのは私の妻で、2番目が私だったと思います。十二使徒定員会が神殿に集まり、モンソン大官長が指示され、松井聖徒イエスキリスト教会の預言者、聖権者、刑事者、そして大官長に選任し任命された日、私は大きな喜びを感じました。手を挙げて愛する友人であり指導者であるモンソン大官長を支える意思を示すことができたからです。モンソン大官長は指示を受けた後、二人の顧問を発表しました。アイリング官長には何の驚きも感じませんでした。有能な人格者で、第一顧問としてまさに適任です。心から敬愛しています。次に大官長は第二顧問を発表しました。不思議と聞き慣れた名前でした。私の名前だったのです。部屋を見渡し聞き間違えたのかと思いました。しかし人たちの微笑みと大官長の思いやり深い表情から、今再び私の人生が変わろうとしているのが分かりました。ヒンクレー大官長の死去を寂しく思いますが、受けた祝福は続いていきます。モンソン大官長は今日の神の預言者です。大官長を尊敬し、心と精力と思いと力を尽くしてこの偉大な技を行うと誓います。1979年、257人を乗せた大型旅客ジェット機が南極観光のためにニュージーランドを離陸しました。ところが誰かが飛行座標を修正していました。座標はほんの2度の修正でしたが、パイロットには知らされていませんでした。この誤差の結果、飛行機はパイロットの想定する地点より45キロ東を飛行していました。南極に近づくと、パイロットは乗客が景色をもっと楽しめるように高度を下げました。2人ともベテランのパイロットでしたが、このルートで飛ぶのは初めてでした。座標が不正確なために、飛行機がまっすぐエレバス山に向かって飛んでいるとは思いもしませんでした。標高3700メートルを超えるこの活火山は、氷で覆われた地にそびえ立っています。パイロットは飛行を続けましたが、火山を覆っている氷、そして雪が上空の白い雲と混じり合って、飛行機からはまるで平らな地面の上を飛んでいるように見えました。その地面が飛行機に向かって急速にせり上がってくることを知らせる警報が鳴った時には、もう手遅れでした。飛行機はエレバス山の斜面に衝突し、全員が死亡したのです。小さな誤りから恐ろしい悲劇が起きました。ほんのわずかな誤差だったのです。何年にもわたって主に仕え、数多くの面接をして学んだのは、ほんの小さな誤りが個人、結婚、家族に幸福と悲劇のどちらをもたらすかを決める分かれ道になるということです。イスラエルの王サウルの物語はその良い例です。彼の人生は偉大な約束とともに始まりましたが、結末は不幸で悲劇的でした。はじめサウルは若くて麗しく、イスラエルの人々のうちに彼よりも麗しい人はなかったと記されています。サウルは神から直接選ばれて王となりました。多くの長所を兼ね備え、体つきも見事で、名のある家柄の出身でした。 もちろんサウルにも弱点はありましたが、主はサウルを祝福し、支え、栄えさせると約束されました。聖文には、神は常にサウルと一緒におられ、別の心を与え、新しい人に変えると約束されたと書かれています。主の助けがある間、サウルは卓越した王でした。サウルはイスラエルを統一し、侵略者のアンモン人を打ち負かしました。その後、サウルはさらに大きな敵、ペリシテ人を迎えます。戦車と騎兵からなる恐ろしい軍隊です。ペリシテ人の民は浜辺の砂のように多く、イスラエル人はペリシテ人を非常に恐れ、洞穴に、縦穴に、岩に身を隠しました。若い王は助けが必要でした。預言者サムエルはサウルに、自分がサウルのもとに行って反祭を捧げ、主に助言を求めるまで待つようにと伝言しました。サウルは7日間待ちましたが、サムエルは到着しません。しびれを切らしたサウルは民を集め、神権の権能がないにもかかわらず、自分で反祭を捧げてしまいました。サムエルは到着すると、心から落胆してこう言いました。あなたは愚かなことをした。サウルがもう少し忍耐し、主の道を離れず、掲示された神権の秩序に従ってさえいたら、主はサウルの王国を永遠に確立されたことでしょう。サムエルはこう言いました。しかし今は、あなたの王国は続かないであろう。その日、預言者サムエルは、サウルの性格に重大な弱点があることを知りました。外からの圧力を受けたサウルには、道にとどまり、神と神の預言者を信頼し、神が確立された規範に従うだけの自制心がなかったのです。小さな誤りでも私たちの生活に大きな影響を及ぼすことがあります。南極の飛行機のわずかな誤差や、もう少し長く預言者の助言に従えなかったサウルの失敗は小さなことに見えるかもしれません。しかし、ほんの小さな誤りがやがて人生を破滅させることがあるのです。これと同じ原則を若いパイロットに教えた時のことを話しましょう。地球を一周する予定で赤道上のある空港から離陸したとします。しかし、たったの一度ですが、座標が逸れてしまいました。一周して戻ってくるまでにどれくらい進路から外れると思いますか？数マイルでしょうか、100マイルでしょうか。驚くかもしれませんが、たった一度の誤差でおよそ500マイル、つまり800キロも離れてしまうのです。これはジェット機で1時間の距離に相当します。人生で悲劇の結末を望む人はいません。しかし、あのパイロットや乗客のように楽しい旅行に出たつもりが、わずかな誤差で気づいた時にはもう引き返せないほどの霊的な大災害に近づいているということはよく起こるのです。これらの実例から人生に役立つ教訓を学べるでしょうか。小さな誤りを犯し、イエス・キリストの福音からわずかにそれることで、人生で悲しい結末を迎えることがあります。だからこそ、誤りはいつか自然に修正されるだろうと待ったり期待したりせず、この極めて大切な進路修正を早いうちに行って、正しい軌道に戻るため、自分を十分に訓練することが欠かせません。修正が遅れるほど、より大きな変更が必要になり、正しい進路に戻るのにより時間がかかります。気をつけていないと、大惨事は目の前というところにまで来てしまうかもしれません。親権者の男性には偉大な責任が任されています。考えてみてください。天の御父は、 若い羊、教師、祭司の皆さんに天使の働きと備えの福音の鍵を託しておられるのです。メルキゼレク神権を持つ男性は聖使と契約を受け入れ、神権を尊んで大いなるものとするなら、御父の持っておられるすべてを授かると約束されています。主は多く与えられるものからは多く求められると言われました。神の神権を持つ者は世の人々に対して徳の模範となるという大きな責任を与えられています。主の道から離れるように誘惑する危険や影響にいち早く気づくとき、また聖霊の導きに勇気を持って従い、正しい進路に戻るための極めて大切な修正を行うときに、私たちは主からの期待に応えることができるのです。この大会は92の言語に翻訳され、現代技術の奇跡によって96の国々に放送されています。兄弟たちの多くはインターネットを通じて総大会に出席しています。このような新しい技術によって福音のメッセージを全世界に広めることができるのできます。この技術を霊感、援助、学習の優れた情報源として利用している良い例が教会のウェブサイトです。神権者の皆さんや皆さんの家族、そして教会にとってこのウェブサイトは祝福となることでしょう。しかし気をつけてください。同じ技術を使って悪の影響力が皆さんの家庭に侵入する可能性もあります。この危険な罠はマウスを一回クリックするだけでそばに迫ってきます。ポルノグラフィー、暴力、不寛容、不信心は家庭、結婚生活、個人の人生を破壊します。こうした危険はインターネットをはじめ雑誌、書籍、テレビ、映画、音楽など多くの媒体を通して広まっています。それらの悪を認識し避けられるように主は助けてくださいます。危険をすぐに察知し明確な進路修正を行って福音の光の中にとどまることができます。小さな決断が大きな結果を生むのです。インターネットで怪しく危険なチャットルームに入ることで激しい嵐のただ中に身を投じてしまうことがあります。家族から見えない個室にコンピューターを置くことが不正直で危険な人生の始まりになることもあるのです。しかし主は外側の行いだけでなく内側の思いや気持ちを律法の精神に近づけるように求められます。神は心と進んで行う精神等を求められるのです。神の神権者には責任と自己決定の力が伴います。私が全てのことを命じるのは適切ではない。人は熱心に良いことに携わり、多くのことをその自由意志によって行い、義にかなう多くのことを成し遂げなければならない。人は自らのうちに力があり、それによって自ら選択し行動するものだからである。天の御父は私たちが否定的な力によって進路をそれるよう誘惑されることを初めからご存知でした。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっています。だからこそ神は修正のできる道を備えてくださいました。真の悔い改めとイエス・キリストの贖いという憐れみに満ちた過程により罪を許され滅びないで永遠の命を得ることができるのです。進んで悔い改めることで神の賜物と救い主の愛と犠牲に感謝することができます。戒めと神権の制約は神とイエス・キリストに対する私たちの信仰、従順、愛の試しとなりますが、 さらに重要なのは、戒めと真剣の制約が神からの愛を知り、現世と来世の両方で溢れる喜びを得る機会を与えてくれるということです。神の戒めと制約は天からの飛行指示のようなものであり、永遠の目的地まで私たちを安全に導いてくれます。その目的地は非常に美しく栄光に満ちた場所で、努力して目指す価値のあるところです。道をそれないように極めて大切な進路修正を今行うだけの価値のある場所なのです。天国は一度も過ちを犯したことのない人々ではなく、真理を外れていることに気づき、福音の真理という光に戻るために修正を行った人々で満ちているということを忘れないでください。預言者の言葉を心に蓄えて実践すればするほど、進路を恐れていることをより認識できるようになり、ほんのわずかな誤差にも気づけるようになります。兄弟の皆さん、適切な進路修正をしなかった結果、主の道からあまりにも遠く離れ、今更元には戻れないと思っている人がいます。そのような人々に、私たちは贖いと救いの福音という良い知らせを伝えます。どれほど大きく離れていても、どれほど遠く迷い出ても、必ず戻ることのできるはっきりとした分かりやすい道があります。来て御父から学んでください。打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として捧げてください。信仰を持ち、イエス・キリストの無限の贖いが持つ清めの力を信じてください。罪を告白し悔い改めるなら、公平な神はその言葉を守られ、私たちを許し不義から清めてくださいます。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。道は険しいかもしれません。自制心と強い決意が求められます。しかし悲劇的な結末ではなく、輝かしい栄光が待っているのです。家族、ビショップ、ステーク会長、定員会指導者、ホームティーチャーなど大勢の人々が助けてくれます。もちろん最高の友人は全能の宇宙の創造主です。皆さんは主の親権を持っています。主は皆さんの悲しみと苦しみをご存知です。主と天の御父は皆さんを祝福し、慰め、力づけてくださいます。共に歩み、正しい進路を進もうと努力する皆さんを背負ってくださるのです。愛する兄弟たち、皆さんは確かに御父のエレ抜きの尊い息子たちであり、御父から神聖な神権の力を託されました。どうか、ほんのわずかでも進路をそれないでください。皆さんの神、主の言葉に耳を傾けてください。そうすればサウルと同じ祝福が与えられるでしょう。新しい心を受け、新しい人に変わり、いつも主と一緒にいることができるのです。天の御父は私たちを知り愛しておられます。イエス・キリストは救い主であり、この教会の長であられると証しします。トーマス・S・モンソン大官庁は、神から召された今日の預言者です。愛する友人である真剣者の兄弟たちに愛と感謝を伝えます。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
今晩の私の目的は、皆さんが真剣の聖書と聖約の祝福にふさわしく生活していく自信を強めるようお手伝いすることです。この聖書と聖約から大いなる祝福を受けるには、これらに対する自信を増し加えていかなければならないのです。主はその祝福を明らかにしておられます。私たちが聖書と聖約の実現される段階にまで達すると、永遠の命を受けます。これがメルキゼデク神権の目的です。 神権を受けるときに交わす誓約を守り、神殿の儀式において誓約を更新することにより、私たちは天の御父であるエロヒムからその栄光のすべてを受け、御父のような生活に入ると聖書によって約束されます。永遠に増し加えられる約束とともに、家族が永遠に結ばれるという祝福を受けます。この祝福を受けられないと悲惨な結果を招くことになります。主もそのことも明らかにしておられます。若い男性がメルキゼデク神権を受ける時期に近づくと、指導者が彼らに読んで聞かせる言葉があります。皆さんもそれを最初に耳した時の気持ちを覚えていることでしょう。それは預言者ジョセス・スミスを通して与えられた救い主イエス・キリストの言葉です。主はこう言う、この神権を受けるすべての者は私を受け入れるのである。私のしもべたちを受け入れる者は私を受け入れるからである。また私を受け入れる者は私の父を受け入れる。そして私の父を受け入れる者は私の父の王国を受けるのである。それゆえ私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。これは神権に伴う聖書と誓約によってである。それゆえ神権を受ける者は皆私の父のこの聖書と誓約を受け入れるのである。私の父がこれを破られることはあり得ず、またこれが取り消されることもあり得ない。しかし誰でもこの制約を受け入れた後でこれを破り、これから完全に離れてしまう者は、この世でも来たるべき世でも罪の許しを受けることはない。またこの神権に来ない者は皆災いである。あなた方はこの神権をすでに受けており、私は今日ここにいるあなた方に、天から私自身の声によって今これを確認する。また、誠に私は天の主君と私の天使たちに、あなた方に対する務めを与えた。私は今あなた方に一つの戒めを与える。自分自身について気をつけ、永遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさい。皆さんも私と同じだとすれば、メルキゼデク神権を受けることは身のすくむのようなチャレンジと思います。聖書と誓約を守らなかったり、この神権を受けようとしなかったりした場合に下される罰にひるむのではなく、自信を持つべき理由が少なくとも2つあります。聖書と誓約を受け入れてから非常に難しいことに気づくにしろ、努力しないにしろ、下される罰は同じです。このため心を尽くしてその誓約を守るよう努めることが間違いなく最善の方法なのです。努力しなければ永遠の命の機会が失われることになります。努力してさらに神の助けを受けて成し遂げなければ永遠の命を成し遂げれば永遠の命を受けるのです。聖書と誓約にふさわしい自分を築くために全力を尽くすと決意し成し遂げられるという自信を持つべき理由がもう一つあります。信仰を行使するなら成功できるように助けと力を与えると神が約束しておられることです。信仰を持って努力するときに受ける祝福をいくつか挙げてみましょう。第一に、皆さんに聖書と誓約を提示されたという事実は神が皆さんを選んでくださったことの証拠です。神は霊界で皆さんが神と共にいた時から皆さんをご存知です。皆さんの長所を予知しておられる神はキリストの誠の教会を見出し神権を授かることを許しになりました。神の信頼を受けているという証拠があるので皆さんは自信を持つことができます。第二に、制約を守ろうと努力する皆さんに救い主は自ら助けてくださると約束しておられます。主は言われました。皆さんが神経を尊んで歩むとき、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。自分にこの聖なる神経の務めを果たす力があることを時々再確認する必要があります。主はこう言われました。誰でも忠実であって私が語ったこれら二つの神経を得て自分の召しを尊んで大いなるものとする者は御霊により清められてその体が更新される。 自分自身の生活や人々の生活の中でその約束が果たされるのを私はこれまで目にしてきました。ある友人は伝道部会長を務めていました。彼は任期中毎晩次の日に働けるだろうかと心配しながら2階の寝室までやっとの思いで階段を上っていました。ところが翌日の朝を迎えると彼は力と気力を回復していました。年老いた預言者たちが主イエス・キリストと回復された福音を明かしするたびに更新されている様子を皆さんも目にしていると思います。これは信仰を持って神権の務めを果たす人々に与えられている約束です。また皆さんは証を述べる力が与えられそれによって清められ約束された永遠の命にふさわしいものになるとも告げられています。私はあなた方の罪を許してこの戒めを与える。すなわちあなた方はあなた方に知らされたこれらのことを世のすべての人に明かしするために厳粛にまた祈りの精神を持ってあなた方の思いを確固としていなさい。あなた方は全世界に出て行きなさい。またあなた方はどこでも自分の行けないところに証を送り、それがあなた方から全世界のすべての作られたものに伝わるようにしなさい。この約束とともに主は次のように皆さんを称えておられます。あなた方は父が私に与えてくださったものである。あなた方は私の友である。もう一つ素晴らしい祝福は神権の誓約を守る励みとなるものです。神権者としての奉仕は永遠の家族と生活するための準備となります。奉仕をしていくうちに夫や父親であること、息子や兄弟であることの意味について考えが変わってきます。その変化が心に生じると永遠の命の約束が真実であることへの信仰も強まっていきます。パーリー・ピー・プラットはその変化を経験しました。こう述べています。私はジョセフから永遠の家族組織の概念の最初の部分を聞き、言葉にできないほどの愛に満たされた中で男女が永遠に結ばれるという教えを受けました。そのような関係をどう尊重すべきか理解できるのは高い知性を備え洗練された心の清い人だけです。その関係は幸福と呼ぶにふさわしい全てのものの基盤となるのです。最愛の妻とこの世においても永遠の世においても固く結ばれると教えてくれた人、互いを結びつける純粋な思いやりや愛情やが神聖な永遠の愛の泉から生まれると教えてくれた人、それはジョセフでした。これらの愛情はさらに強めることができ、その愛情の中で永遠に進歩成長できると教えてくれたのも二人が永遠に結ばれるので、子孫が天の星のように海辺の砂のように数限りなく増えると教えてくれたのもジョセフでした。昔から心の中には愛情がありましたが、その理由は知りませんでした。今や高められた清い心で愛することができるようになりました。神が確かに私の恩師であられ、イエスが長兄であられると感じています。また愛する妻が永遠に変わらぬ伴侶であり、私を慰めてくれる思いやり深い天の使いであり、永遠の生える冠であると感じるようになりました。信仰を持って神権の奉仕を行うことが心と思いに変化をもたらすことを私は目の当たりにしてきました。今日私の話を聞いている若い男性は自分の神権を尊ぶことにより性的な罪の誘惑から守られることをはっきりと知ることができます。今晩私の話を聞いているアロン神権者は永遠の神権を通じて受ける永遠の命という確かな報いへの信仰を強めていくに従って、神の娘たちの中に真の価値を見出し、子孫についての約束の中に清さを保たなければならない理由を見出せるようになるでしょう。同じように聖書と聖約の神権は慈愛を育んでくれます。私たちは神権を受けるとき人々に心を向けることを約束します。私は神権者の心に慈愛が満たされていく奇跡を見てきました。皆さんもそれを見てきたと思います。教会でない人たちも目にしてきています。ゴードン・ B ・ヒンクレ大官庁の執務室を訪れていたとき、大官庁に電話がかかってきました。大官庁は手短に応答すると戻ってきて、その内容を話してくれました。電話の主は合衆国大統領でした。ワシントンに向かう途中、ユタの上空を飛ぶ大統領専用機の機内からでした。 大統領はハリケーンの被災地での親権者の働きに感謝の言葉を述べ、短い間にこれだけ多くの人を集め一致協力して働けるというのは奇跡のようだと語りました。大統領はあなたたち教会の人々は何をなすべきか知っていると言って称賛の言葉をかけてくれたそうです。大統領は組織として大掛かりに対応したことに感銘を受けたのかもしれません。それも奇跡ですが、何百人何千人親権者が親権の性質と制約を信じて行動する信仰を持っていたことの方が大きな奇跡でした。よく組織されていたことが違いを生み出したのではありません。彼らは神権の聖子と聖約に対する信仰があったことで、主イエス・キリストの代表者として、長い道のりを出かけていき、長時間にわたって被災地に留まり、苦難を乗り越えられたのです。彼らは神権の務めを果たすことによって、この世から永遠にわたる家族の夫、父親、息子、兄弟となるために必要とされる、慈愛の精神と力を養っていました。兄弟姉妹として人々に手を差し伸べるこのような親権者の奉仕の技は次から次へと行われています。皆さんが神権を持って信仰を持って神との誓約を守り、神が聖書を持って交わされた約束の祝福を受けることを今夜決意し、毎日その決意を新たにするよう願っています。定員会で兄弟たちに会ったら、神の家族の兄弟として接するのです。定員会や親権グループの中に助けを必要としていること人がいることでしょう。外見からはそれとわからないかもしれませんけれども、神はご存知であり、彼らを助ける神のしもべとなるように皆さんに求めておられます。親権の奉仕活動で出会うたびに、おばあさんの具合はいかがですかと声をかけてくれる一人の親権者のようになることができます。私の知っている限り、彼は私の義理の母に会ったことがないはずです。しかし彼はどこからか義理の母が病気で高齢であることを聞いていました。神の手が差し伸べられていることを知り、どれほど慰めと平安と安らぎを得ているか言葉に表せません。いつも制約に思いを馳せて、垂れている手を挙げ、重荷を背負う人々に手を差し伸べるなら、親権者として集まるために同じことができます。そのようにして永遠の家族の夫、父親、兄弟となるために必要とされる質を育むのです。他にもできることがあります。神の言葉を自分のためだけに学ぶのではなく、主イエスキリストの使徒として全世界に出ていくために学ぶのです。福音を教える力が増し加わると、御父の子らを集めるしもべとなることができます。これによってもう一つの祝福が持たされます。それは、毎日家族の中で失われた羊を連れ戻す必要がこの世か来るべき世で生じたとき、今よりももっと大きな力を得られるということです。主はアルマ書13章6節でその祝福について言われました。祭司たちは人の子らに神の戒めを教えて、彼らも神の安息に入ることができるようにするため、この聖なる召しによって召され、神の聖なる位の大神権に聖任されたのである。この約束を読めば、神権の務めを立派に成し遂げられると確信を得ることができます。そして彼らは聖霊によって清められ、衣を白くされ、神の御前に清く染みのない状態になったので、罪を見て忌み嫌うのを禁じることができなかった。このように清められて、主なる神の安息に入った人々は大勢おり、非常に多くの数に上った。さて私の腹からよ、あなた方もその安息に入れるように、神の御前にへり下り、悔い改めにふさわしい実を結んでほしい。神が生きておられることを明かします。皆さんは神と契約を交わしています。神は一つの聖子、すなわち永遠の命の約束を与え、決してそれを破棄されません。神権は神が恩子を通して世界を創造された力であることを明かします。神は皆さんが成功を収め、神と共に家族として永遠に住むために身元に戻ってくるよう望んでおられます。この教会がキリストの誠の教会であることを明かします。この教会には神権の鍵があります。神はその神権を授けることによって皆さんを尊んでおられます。神は皆さんの力をご存知であり、 その力は信仰と結びついて、皆さんと家族に永遠の命をもたらすに十分なものです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
What inspired messages we've heard this evening.
霊感あふれるメッセージを今日聞くことができました。タバナクル合唱団の放送は明朝参観夏至時間の9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたローガン及びオグデンインスティテュートの親権者による聖歌隊に感謝します。私の話の後、聖歌隊が、すべての人は自由であることを歌います。閉会の祈りは70人のラリー・W・ギボンス長老です。今晩この聴衆を見ているときに、そして非常に多くの親権者を見るとき、私は非常に小さな少年だったとき、ある小さな少年が明石会にですね、明石会に参加した、明石会に人々の前に立った小さな少年のことを今思い出しました。彼は証をしようと思って、そして母親の力と父親の力を借りて、前に出て、そして説教台に立って、人々を見て、そして何も言わずに帰って行ってしまったんですね。私は今それはできません。私は皆さんが賛意の表明を、また私の顧問に対しても示してくださったことを感謝しています。今晩、このカンファレンスセンターと他の何千もの場所に集う兄弟の皆さんは、これまでで最も大きな親権者の集まりであることを示しています。私たちは全世界で最も素晴らしい兄弟愛の中にいます。神の親権者であるということは、なんと幸福で恵まれていることでしょう。私たちは霊感あふれるメッセージを聞くことにより、教えを受け、鼓舞されてきました。準備してきたことを話すにあたり、皆さんの信仰と祈りを受けながら、私が最近考えていることや感じていることを分かち合えるように祈っています。親権者として、私たちは困難な時代に生を受けました。私たちは衝突や対立の多い複雑な世の中に住んでいます。政治的な陰謀は国家の安定を破壊し、独裁者は権力をつかみ、一部の人はいつまでも虐げられ、有益な機会もないまま敗北感を味わっているように見えます。神の真剣に承認された私たちは違いを生み出すことができます。主の助けにふさわしくあるなら、少年たちを育て、男性を助け、主の神聖な奉仕の技において奇跡を起こすことができるのです。私たちには限りない機会が与えられています。私たちは良い模範となる必要があります。今日の世で最も偉大な力は神の力であり、神は人を通して働かれるという真理は、私たちを強めてくれます。主の用向きを受けているのなら、兄弟の皆さん、私たちは主の助けを受けることができるのです。それを決して忘れないでください。この神からの助けは個人のふさわしさに基づいています。私たちは皆、こう尋ねる必要があります。私の手は清いだろうか、心は純真だろうか、私はふさわしい主のしもべだろうか。私たちの周りは、徳高いものや良いものを、そのようなものから目をそらさせる多くのもので溢れています。 私たちを誘い、神権を行使するふさわしさを失わせようとするのです。アロン神権を持つ若い男性にだけ話しているのではありません。全年齢の神権者に言っているのです。誘惑は生涯を通して様々な形で訪れます。兄弟の皆さん、私たちは神権に伴う神聖な務めを果たせるよう、いかなる時もふさわしくあるでしょうか。若い男性の祭司の皆さん、日曜日に聖餐の台の前をして、台の前で聖餐の祝福をするとき、皆さんの体と霊は清いでしょうか。若い男性の教師の皆さん、聖餐の準備をするふさわしさがありますか。羊の皆さん、教会の会員に聖餐を配るときに、自分は霊的にふさわしいことを認識した上で行っていますか。皆さんは自分が果たしているすべての神聖な務めの大切さを完全に理解しているでしょうか。若い友人の皆さん、強くあってください。私たちは人の哲学に取り囲まれています。現代は罪を容認しようとする風潮があります。騙されないでください。その裏には心痛、不幸、苦痛が隠されているのです。皆さんは何が正しく、何が間違っているかを知っています。どのような偽りも、それがどれほど魅力的であったとしても、善と悪を変えることはできません。罪の性質は同じなのです。皆さんの友達と称する人々が、間違っていると分かっていることを強要しようとするなら、たとえ一人取り残されたとしても、正しいことを擁護する人となるべきです。周りの人が後をたどれるように、善悪に対する勇気を持って光となってください。自身の潔白な心と道徳的な清さ以上に大切な友人関係はありません。清さとふさわしさに対する確信を持って割り当てられた場所に立てるというのは、なんと素晴らしいことでしょう。メルキゼレク神権者の皆さん、皆さんはふさわしくあれるように毎日勤勉に努めているでしょうか。奥さんや子供たちに親切を尽くし、愛を示しているでしょうか。いつ、いかなる時も、周りの人と正直に接しているでしょうか。道を踏み外してしまったなら、再び清さとふさわしさを持てるよう助けてくれる人がいます。ビショップや支部会長は皆さんを案じ、助けたいと望んでいます。理解と思いやりを持って接してくれます。悔い改めの過程において全力を尽くして助けてくれます。皆さんが再び主の前に義を持って立てるようにするためです。4人の大官庁の顧問として仕えたエヌエルドン・タナー長老のことを覚えている人も多いでしょう。タナー官庁は産業界で働いていた時も、カナダ政府の役職にあった時も、義の確固とした模範を示しました。それは個人の生活においても変わりませんでした。タナー官庁は次の霊感あふれる勧告を与えました。福音の教えに従って生活する以上に、大きな喜びと成功をもたらすものはありません。模範になってください。良い影響を及ぼしてください。私たちは皆、神が選ばれたしもべとして、御業のために予任されてきました。神は私たちを、主の皆によって行動する真剣と権能を受けるにふさわしいものと、みなしてくださったのです。皆さんに指導を仰ごうとして、人々が常に注目していることを忘れないでください。皆さんは良くも悪くも人々の生活に影響を及ぼし、それは次の世代にも伝えられるのです。兄弟の皆さん、神の神権を持つ者として、私たちはタナー官庁の言葉のように生活し、人々が習うことのできる義の模範となる必要があります。そのような模範について考えていたとき、 何年か前にステーク大会に出席した時の経験を思い出しました。一般大会の時、私はステークセンターの最前列に家族と座っている一人の少年に目が行きました。私は壇上に座っていました。集会が進むにつれ、私は自分が足を組むたびに、その少年も同じようにすることに気がつきました。足の組み方を変えると、少年も全く同じようにするのです。手を膝の上に置くと、少年も真似をしました。顎を手の上に乗せてもそうです。私がすることをすべて真似したんです。私が回収に話をする番になるまでそれは続きました。そこで私は少年を試してみることにしたんです。少年をじっと見て、もちろん少年もこっちを見ました。そして私は耳を動かしてみせたのです。
My wife told me not to say that.
私は妻からこのことは言わないようにと言われていたんです。少年も真似しようと試みましたが、してやったりです。うまく耳を動かすことはできませんでした。少年は隣に座っていた父親の方を見ると、何やら耳元へ囁きました。そして自分の耳を刺してから私の耳を刺したのです。父親はこちらを見ると、もちろん耳が動くのを見るためでしょうが、私は厳粛な態度で手を組んだまま、微動だにせずに耳を動かしてみせたんです。父親は信じられないといった表情で、半ば負けを認めた息子の方を見ました。少年ははにかみながら私の方を見て肩をすくめたんです。その経験について長い間思い巡らしてきて思ったことは、私たちは特に幼い時に両親や指導者、友人の真似をしがちだということです。預言者ブリガム・ヤングは言いました。何事であれ、子供たちにしてほしくないと思っていることを自分がしてしまうようなことがあってはなりません。習ってほしいと思うことについては模範を示さなければなりません。息子を持つ父親や少年たちの指導者の皆さんは、少年たちが必要としている模範となるように心がけてください。父親はもちろん第一の模範となる必要があります。ふさわしい父親を持つ少年はなんと恵まれているでしょう。勤勉で忠実な父親や母親がいる模範的な家庭であっても、心から関心を示してくれる善良な指導者からあらゆる助けを受けることができます。父親がいない少年もいるでしょう。または父親が息子の必要としている模範を今は示してくれていない場合もあるかもしれません。そのような少年に主はビショップやアドバイザー、教師、スカウト指導者、ホームティーチャーなどの助け手を与えてくださいました。主のプログラムが効果的にまた適切に動いているなら、人生において良い影響を受けない教会の若い男性はいないでしょう。霊感を受けたビショップやアドバイザー、教師の影響力は、その人が持つ外形的な権力、力や世の富に対する豊かさとは何の関係もありません。最も影響力のある指導者とは、真理に献身することで人々の心を燃やし、勤めに従順であることを男性の本質として捉え、毎日のありきたりの出来事をそうでないものに変えることで、私たちがそうありたいと願う人物像を見せてくれるのです。忘れてはならないのが、私たちの第一の模範である救い主イエス・キリストです。 その降誕は預言者たちによって語られ、天使たちは主の地上の技を声高らかに宣言しました。イエスはますます成長して強くなり、知恵に満ち、そして神の恵みがその上にありました。ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた主は、人々に対する共同の技を正式に始められました。サタンの誘惑には背を向けられ、御父が定められた務めには顔を向け、心を傾け、命を捧げられました。なんという罪のない、無私の、気高い、神聖な生涯だったことでしょう。イエスは働き、愛し、仕え、そしてイエスは証しされました。私たちが習うべき模範としてこれ以上素晴らしいものがあるでしょうか。今から、今晩からその模範に習いましょう。過去の自分は敗北感と落胆と疑い、不信心とともに永遠に捨て去りましょう。そして新しい命とともに信仰、希望、勇気、喜びが与えられるのです。大きすぎる務めも重すぎる責任もなくなります。負担に思うことはなくなります。何でもできないことはなくなるのです。何年も前に私は救い主の模範に従った一人の青年について話しました。彼は人生の荒波にあっても確固として忠実であり、強さとふさわしさを保ちました。この青年は勇気を持って真剣の召しを尊んで大いなるものとしたのです。私たちへの模範でした。彼の名前はトーマス・マイケル・ウィルソン。アラバマ州ラフィエットのウィリー・ウィルソンとジュリー・ウィルソンの息子です。トーマスは10代の頃、まだ彼も家族も教会員ではなかった頃に癌に侵されました。苦痛を伴う放射線治療の後、祝福されて病は癒されました。この病からトーマスの家族は人生が尊いだけでなく短くもあり得ることを知りました。この困難の中、家族は自分たちの助けとなる宗教を探し始めました。それからこの教会について知り、父親を除いて皆がバプテスマを受けたのです。福音を受け入れた年若いウィルソン兄弟は、多くの若い男性が伝道を始める年齢を超えていたにもかかわらず、宣教師として働くことを絶望するようになりました。そして23歳の時、ユタ州ソルトレイクシティ伝道部で奉仕するメシを受けたのです。ウィルソン長老の同僚たちは、彼を疑いのない確固とした強固な信仰の持ち主だと言います。ウィルソン長老はすべての宣教師の模範でした。しかし、伝道に出て11ヶ月が経った時に病気が再発したのです。骨肉腫のため、今回は腕と肩を切断する必要がありました。それでもウィルソン長老は伝道の働きを継続しました。ウィルソン長老の勇気と伝道地に残りたいという熱意は、会員ではない父親の心に触れ、父親は教会の教えを学び始め、会員になりました。ウィルソン長老が教えた求道者は、バプテスマを受けた後、心から尊敬していたウィルソン長老から確認の儀式を受けたいと望んだと言います。この女性は他の数人と共に、ウィルソン長老がいる病院まで行きました。そこでウィルソン長老は、残された手を彼女の頭の上に置き、彼女を末日聖徒イエス・キリスト教会の会員に確認しました。ウィルソン長老はその尊い、しかし痛みを伴う伝道を毎月続けました。祝福が施され、祈りが捧げられました。長老の献身的な模範により、仲間の宣教師たちも神に近い生活をしました。 しかしウィルソン長老の健康状態は悪化しました。人生の終わりが近づき、帰還しなければならなくなりました。長老は伝道をあと1ヶ月延ばすことを求め、それは許可されました。神に信仰を寄せ、トーマス・マイケル・ウィルソンが心静かに信頼していたお方は、天の窓を開かれ、長老を豊かに祝福されました。両親のウィリーとジュリア、そして弟のトニーがソルトレイクシティに駆けつけ、ウィルソン長老がアラバマに帰るのを手伝いました。しかし、祈り求め、願い求めていた祝福はまだ残されていたのです。私は家族からジョーダンリバー神殿に招待され、そこで家族はこの世と永遠とにわたって結ぶ神聖な儀式を受けたのです。私はウィルソン家族に別れを告げました。私が彼と彼の家族を、そして家族と共にいたことに感謝した、そのウィルソン長老の顔が今も心に浮かびます。ウィルソン長老は言いました。イエス・キリストの福音があり、それに従っているのであれば、この人生で何が起ころうと問題ではありません。福音を教えることができるのであれば、それが幕のこちら側であろうと、向こう側であろうと問題はないのです。なんという勇気、確信、そして愛でしょう。ウィルソン家族はラフィエットまでの長い道のりを帰り、そこでトーマス・マイケル・ウィルソン長老は永遠の世に旅立ちました。彼は宣教師の名札をつけたまま葬られました。兄弟の皆さん、この神権部会から家路に着くとき、私たちに与えられている機会に備える決心をしましょう。奉仕を行い、人々の生活を祝福し、魂の救いの一端を担うという特権に預かることで、神権を尊ぶ決意をしましょう。皆さんは選ばれた世代、王国の神権者、聖なる国民であり、皆さんは違いを生み出すことができるのです。これらの真理を、私はイエス・キリストの皆を通して申し上げます。アーメン。
Our Heavenly Father,
天にいます父なる神様、へりくだりまた感謝の念を持ち、この集会の閉会にあたりまして、この美しい日にこの素晴らしい真剣深いに参加できましたことを感謝申し上げます。私たちの預言者、そして大官庁の顧問たち、そして十二人たち、そして今日新しい召しを受けた全ての人たちを支持する機会がありましたことに感謝申し上げます。また今日語られた教義、また導き、証、ここで語られた全ての言葉に心から感謝いたします。あなた様が私たちに信仰と、そして悔い改む勇気を与えてくださいますように、また父親として、息子として、兄弟として、親権者として、私たちが定められた道を確固として歩み、また確固とした信仰を持ち、私たちの与えた責任を果たすことができますように、そして預言者たちの、預言者のトーマス・エス・モンソン大官庁の言葉に従うことができますように、多くの祝福に感謝いたします。また何よりもあなた様の恩子、救い主、ここから感謝いたします。主の贖いに、そして彼の救い主の私たちの思いやりに心から感謝いたします。これらのことを感謝申し上げ、イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。